FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章の3節を見ていきます。時には私たちは正しいことを知りながらもできない無力感に感じることありますよね。自分の力で義を勝ち取るのも車を山の上まで自分で押すようなものです。でもイエスが来てくれて、この世に来てくれて、私たちが自分でできなかったことをやってくれたこと、本当に感謝ですよね。一緒に祈っていきましょう。そして私たちの心を整え、神から今日を御言葉を通して語られるようにしていきましょう。イエス様、私たちに語り、私たちにあなたの御言葉から教えてください。あなたを知りたい、あなたに従いたい、あなたから学び、あなたのようになりたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマの8章3節、肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。一つ目の黙想の質問、なぜ律法は無力なのですか。律法は私たちを義にすることができなく、それは私たちの罪の性質が神の律法を守ることができない。だから律法は無力なのです。これがローマ7章のメインポイントです。問題は律法にあるのではありません。律法はいいものです。私たちのうちにある罪が問題です。律法は私たちの罪をあらわにし、でもそれを取り除くことはできません。律法が私たちを義とすることもできない。どんだけ頑張ってもできません。イエスだけが私たちを義とすることができます。律法は私たちのことを救うことができません。私たちを責めることしかできません。イエスが神によって送られたのは、律法ができなかったことをやるためです。イエス様は人となり、人間の体を持ち、罪がありませんでした。イエスが私たちの罪の代価を支払い、私たちの罪の受けるべき罰をご自分の上に受けて、私たちを罪の力から救ってくれました。二つ目の黙想の質問。神は御子を人の形の罪深い肉の形で送って、イエスを罪の清めのために使わし、何をされましたか。ヨハネの一章の29節で、バプテスマのヨハネがイエスを見た時の記録があります。バプテスマのヨハネは、見よ、主の子羊、世の罪を取り去る方だと言いました。ヨハネの黙示録で、イエスは神の羊と何回も呼ばれています。イエスが旧約聖書の動物の捧げ物を全部全うされ、成就されました。これらはすべてイエスの十字架での死を思わせるものです。イエスがご自分を捧げてくれたことにより、ただ一回捧げてくれたことにより、全世界の罪のために死なれました。第1ヨハネ2章の2節では、この方こそ私たちの罪のため、の、いや、私たちの罪だけでなく、世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。と書いています。私たちが罪人として神の怒りを受け裁かれることに宣告されていました。しかしイエスがこの世に来て、罪深い肉と同じような形で来られました。イエスには人間の体があったけど、 罪はありませんでした。だからイエスは私たちの身代わりに死ぬことができて、私たちのなだめの供え物となられることができました。私たちの代わりに死んで、私たちが受けるべき裁きを受けました。だから私たちはキリストにあるものにはもう罪に定められることはないのです。私はよく第2コリント5章の21節を引用します。そこでははっきりとこのように書いてあります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。この箇所からイエスは私に何と語っているのですか？私はこのように書きました。私があなたの義だよ。私に頼りなさい。自分の義を確立しようとしなくてもいいんです。私があなたのためにやっていきました。私を信じ、私の命と義を常に受け続けなさい。私はどのように今日イエスを信頼し従いますか？私はこのように書きました。常に私たちがどれだけ神様が必要なのか告白していき、自分にはキリストなしには全く義がないと認めること、信仰に生き、イエスに頼り、イエスが十字架でやってくれたことに頼っていくこと。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私にはあなたなしには義がありません。イエスが私の罪のための捧げ物として贈られたことを感謝します。あなたが私の義です。私の罪を許し、私をキリストにあって義としてくれていること、感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。毎回言っているように、ぜひ御言葉を分かち合ってください。パートナーと一緒に分かち合い続けてください。コロサイの3章の16節では、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と礼の歌により、感謝を持って心から神に向かい歌いなさい。では次回また FBS で。